今日はガラテヤ人への手紙第2章です。このところにはキリストの義によって生きることが語られています。一節に、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました、このようにパウロは言いましたが、これは2節のところに啓示によって登った、すなわち神様がこの行くべきことを示し、そしてまた彼らは神様の導きをいただいてエルサレムに登ったわけです。それは異邦人の間でパウロが伝えている福音を人々に明らかにするという目的があったわけです。実はその背景に4節を見ると、忍び込んだ偽兄弟たちがいたということが出てきます。この忍び込んだ偽兄弟たちというのは、言うなれば律法主義者であり、ユダヤ教に生き、そしてまた律法を全うしなければ救われないというようなことを言う人たちが忍び込んできた。それはこのキリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙ってということです。クリスチャンはその律法束縛から解放されて、キリストによって自由になった。それはまさに5節のところに福音の真理とあるわけですけれども、真理はあなた方を自由にする、イエス・キリストこそが私は道であり真理であり命であると言われました。キリストが私たちを自由にしてくださる。そして6節に、神は人を分け隔てなさえません、すなわち異邦人であろうがユダヤ人であろうが、神様はこのイエス・キリストを信じる、その信仰によって救ってくださるということであるわけです。ところが偽兄弟たちが入ってきて、その律法のことを語るというようなことをしたわけです。12節のところに、このケファが、ケファというのはペテロのことであるわけなんですけれども、異邦人と一緒に食事をしていたのに、割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったということがありました。割礼派の人々、それはユダヤ人、割礼を受けてそこからクリスチャンになった、でも自分たちと同じように割礼を受けなければならない、そのように主張する人たちがいたわけです。ケファはそれを恐れてしまった。14節には、彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。それは、異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか、とその問題を突きつけたわけです。私たちはこの律法によって救われるのではない。16節を見ると、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められる。16節の終わりに、憎なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められない。パウロははっきりとこのことを語っているわけです。そして19節を見るなら、私は神に生きるために律法によって律法に死にました、私はキリストと共に十字架につけられました。パウロの十字架信仰というのは、ただキリストだけが十字架につけられて、そして死なれたというのではなくて、神に生きるために私はキリストと共に十字架につけられた、それが彼の十字架信仰であるということです。20節にも、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと、彼はそのようにはっきりと証しをしたわけです。もはや自分の自我によって生きているのではない。自分の自我は十字架につけられて死んだ。キリストご自身が私のうちに生きておられる。そのことをはっきりと語ったわけです。そして私たちが今、この肉において生きている命、これは 20節にある神の御子に対する信仰によるということです。神の御子に対する信仰、一切を神の御子イエス・キリストに 100% 委ねて信じて生きるということであるわけです。キリストは私たちに対して、第一コリントの1章30節を見るならば、義となり聖となり贖いとなられたとパウロは語っています。私たちの義となってくださったこのキリストの義によって自分は生かされ、そしてまた聖となられた。私たちを完全に罪から清めてくださる。そして贖いとなられた。一切の代価をキリストご自身が支払ってくださった。これはまさに21節に、私は神の恵みを無にはしません、そのように証しをしているわけです。それが神の恵みである。キリストが私の心の中に今生きておられる。これほど大きな恵みは他にはないということです。私たちは信仰によってこのキリストを信じ受け入れ、そして自分はキリストと共に十字架につけられ死んで、キリストが生きておられる。その栄光を私たちのうちに輝かさせていただきたいと思います。